街角レポートです。読んでみましょう。今週の担当はたっけちゃん。
たーま、こんにちは。
はい、こんにちは。
ゆうこりんならぬ、私清水武史が今週担当です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あの、今宮本さんがおっしゃっていましたけれども、もう今日はですね、慶応閣にお邪魔しているんですけれども、はい、こちらもですね、まあ、今雨は降っていなくてですね、ただ曇天の空模様でちょっと風が吹いているっていう感じですかね、ちょっと風がやっぱり気温が低い分だけ冷たいなっていう感じで、
はい、
いや昨日が30度超えてちょっと騒ぎになったじゃないですか、今この辺がですね 21.2 度という10度近く昨日から下がってまして、
そうですよね、
だいぶだからあの服装が皆さんちょっと迷われてる方が多いかなという印象ですね。
ただ今日がおかしいんじゃなくて昨日までがおかしかったんですからね、
はい、そうなんですよね、うん、はい、まあ、やっぱりまだちょっと T シャツの方もいらっしゃいますし、あとあの羽織るためにちょっとシャツを持ってきてらっしゃる方もいらっしゃるような、
うん、
はい、そういったような服装で皆さんいらっしゃっています。
はい、
という来ているここはどこなのかというとですね、慶応閣競輪場に今お邪魔しております、
はい、
今日はですねサイクルフリーマーケットをやっていらっしゃいまして、うん、あのこちらはですね2012年の秋から開催されていまして、秋とそして翌年の春ですね、年2回開催していまして、今回であの15回目を迎えるということです、
はい、
場所はですね調布市多摩川の 4-31-1番、もうまさに慶応閣競輪場の、西門の方になります。こちら10時からやっていまして、今日はですねこちら主催者でいらっしゃいます副島さんにお話を伺っていきます。今日よろしくお願いします。
はい、はい、主催している副島です。2012年に、関戸橋での河原でフリーマーケットをやっていたんですけれども、違法駐車とかトイレの問題とか、近所に迷惑かかりまして開催不能になりまして、雨が降ってもできるフリーマーケット、トイレも駐車場もある程度、整っている。それで、慶応閣さんの、敷地をお借りして、8年前から始めました。
はい、じゃあその前も主催されてたんです
か、ね、いえいえ、それは、そこの関戸橋の、フリーマーケットは主催者のいないフリーマーケットなんですよ。はい、はい、
今じゃあ責任者ということで、もともとその慶応閣さんとつながりがあったとかではないんですよね、全然。
私調布に住んでまして、50年以上前は、高校大学と自転車競技をやってたので、この慶応閣競輪場のバンクで練習してました。
あのサイクルフリーマーケットってすごい、あのもう全く自転車競技とか素人で大変申し訳ないんですけども、はい、今日売られてるものを見ててびっくりしたんですけども、自転車のパーツとかなんですか、取り扱ってるのは。は
い、あのパーツとか、あとウェア、あと書籍とか、はいはい、靴から手袋、いろいろあります。
あのこちらはですね、もともと健康ブームとか環境問題の高まりがきっかけでというふうにあるんですけれども、はい、あのスポーツサイクルが、まあ、注目されたというのが、まあ、2012年前後ぐらいですか。
そうですね、来年、2020年東京オリンピック、武蔵野森公園のところがスタートになりますし、調布市も、自転車の熱が高まっているんじゃないかなと思っております。
今日僕は残させていただいてですね、はい、1周2周したんですけれども、はい、もう前に進むのが結構大変なぐらいお客さんがいらっしゃるんですよね、はい、あの人口っていうのはどのぐらいかっていうのを、まあ、もしくはここ何年かで増えてきたなというような期間とかありますか。
はい、そうですね、はい、ちょっとその具体的な数字はちょっとわからないんですけれども、はい、調布の街を散歩してても結構、走ってる方が多いですよね。あと多摩川のサイクリング道路もありますので、そこを走ってる人も結構いますね。
一応これが、まあ、スポーツサイクルを趣味に知らっしゃる方々がご自分の、まあ、持ってるものを持ち寄ってのフリーマーケットですね、はいはいはい、結構お店の方、専門店の方とかも来てるんですか。
それも来てます。遠くは熊本とか和歌山、アメリカから飛行機に乗ってきた人もいますから、そこにジョン・バローンって人が、来てます。
これらっていうのは全部公募でやってるんですか。
インターネットから、メールでアクセスしてもらって、出店は可能です。はい、
一応基準が40店舗前後というふうになってるんですけども、はい、ね、大体の応募ってのはそこまで来たら止めちゃう感じですか。
定員なり次第締め切っております。はい、来年の4月次回を予定しております。はい、
ちょっと並べられてる商品、本当に知識ゼロから聞いて申し訳ないんですけども、はい、さっきお客さんがいらっしゃった時にね、あちら紹介していた自転車の本体って言ってるんですか、
はい、
あれが12万で、これ安い方だよっていう話
ですね。安いですね、50万ぐらいすると思いますよ、いや完成車だと150万とか200万とかしますから今軽自動車買いますからね、
あれちなみにその総称は何て言うんですかね、僕ざっくり言ってたんです
か。あれは一応ロードレーサーですか、ロードバイクってやつですよね、いわゆる、はい、
ロードバイクと、あと副島さんは他にどんなもの今日は取り扱ってるんですか。
その車体を作る、パイプとか、車輪とか、
大体その何だろうね、おいくらからおいくらぐらいっていうのは
100円からありますよね。
100円は
段ボールに入って100円コーナーとか1000円2000円とか、まだ今日午後2時までやってますから、ご興味のある方はぜひいらっしゃってください。
そうですね、はい、大体このサイクルスポーツで使う自転車って皆さんそのカスタムというのか自分でやるものがやっぱ醍醐味なんですか。
ああ、そうですね、だんだん最初は入門してその後自分の好みに合わせて色とか、そういうのをチョイスしてカスタマイズしていく人多いみたいですね。
副島さんがこれになんだろうな、カスタムするところに目覚めたのはどれくらいからなんですか。最初は普通にやっぱ自転車だけだったんですか。
僕も15年20年前は、1台しかなかったんですけども、今は20台ちょっとあります。はい、
20台ちょっと家の中に、
その置くための、家があるんで、はい、
すごい、なかなかのちょっと想像がいいようでした。
はい、
ありがとうございます。はい、じゃあちょっと改めてですね、こちらサイクルフリーマーケットの、ご案内を私の方からさせていただきます。今日ですね、10月6日の日曜日、朝10時からやっていまして、この後午後2時までやっています。京王閣さん、今やってるスペースがですね、屋根があるので、このまま多少雨が降っても、実行するんですけれども、ですね、まあ、一応2時までとなっております。この、来るにあたっては、入場無料となっていまして、一応周辺には京王閣さんの売店とかもありますので、そちらでお食事を楽しむこともできます。出品物は基本的に自転車に関するもの、ロードですとかピストとか、あとその他部品関係と、あと関連グッズなども扱ってますね。先ほど、ご紹介ありましたけども、書籍などもあるということです。ちなみになんですけれども、はい、今取り上げたもの以外で何かありますか、取り扱っている商品。
一応自転車関連のフリーマーケットというものなので、その他のものは、一応出店はありません。はいはい、
何かこう、まあ、来るにあたって心構えとかってあります。特に何もなくても来ている。
とりあえずこう見物がてら来てもらって、そしたら必要なものは揃うと思います。はい、あとこんなもんが欲しいんだって言ってもらえれば、ご用意もできると思います。はい、
ありがとうございます。宮本さん、
はい、
まあ、今日はこういったですね、初めて私も来たんですけれども、さっきも言いましたけれども、このたくさんの方々がいらっしゃって、でどの方もこの並べられているフリーマーケットの、まあ、お店というのが店舗のようなところに、まあ、立ち止まりながら前に進む関係でですね、本当にまあ、熱が強いというか、皆さんの今後の気持ちを引きつけるようなものがたくさん並んでるんですね。
いや、でもサイクル、ね、自転車を、はい、特に普段から馴染んでる人でなくてもパーツ見てると嬉しくなりませんか。
そうです、あります、あります、
ね、こうじっくり一つ一つやっぱ見たくなりますよ。
はい、
うん、
なのでですね、ちょっと本当にお昼がてらですね、来ていただいても楽しめると思いますので、ぜひお近くの方足を運んでみてください。はい、京王閣権利場の、西門付近になります。駅の方から正門を歩いていただきましても結構もうずっとまっすぐ突き進んでいきましたらばありますので、ぜひともお越しください。というわけで今日はですね、こちら、京王閣権利場で開催しているサイクルフリーマーケットの主催の副島さんにお話伺いました。ありがとうございました。
はい、お待ちしてます。よろしくお願いします。
ではスタジオにお返しします。
はい、ありがとうございました。街角レポート、今週は清水武レポーターに伝えてもらいました。でお話の中にもありましたけども、来年の東京オリンピック・パラリンピックの東京オリンピックのね、サイクルロードレース 調布もそのルートの一部になっていますからね、自転車のこともっともっと興味持ってもいいかもしれませんね。街角レポートのコーナーでした。